今日は7月9日、はい、環境啓発ライブということで、うん、ね、久々に環境の話をしたいなと思うのが、
はいはい
はい、今日、大量のトレイを出しに行ったんですよね。うん、はいはい、多分、2週間ちょっとぐらい行ってなかったのかなっていうのに、はいはい、まあ、段ボールとかあるじゃないですか、うん、と、まあ、食品、ね、そうそう、トレイと、うん、で、うちそんなにペットボトルとか買わないので、うんうんうん、あの、うちの旦那が、あの、マラソンしてるんですよね。うんうん、練習してるから、途中でやっぱ喉乾くから。
乾くからね。
そう。それでペットボトルがあるっていうぐらいで、うんうん、あと牛乳パック。
牛乳パックは常にね、出るよね。
ぐわさーって。
あ、そんな飲んだよ。
そう。だから、あ、こんぐらい行ってなかったんだっていうのに結構驚いて、うんうん、で、出し行ったんですよね。ぐわさーって、うんうん。で、これをゴミで捨てるって思ったら、
すごいよね。
そう、昨日ゴミの日だったんですよね。うん、で、こうやっぱこう夏場っていろいろ整理とかするから、やっぱちょいちょいゴミ出るじゃないですか。うん、この間も書類とかいろいろ出たりとか、うんうん、やっぱこうなんだろう、リサイクルできるゴミって本当たくさんあるなって今回。
もうなんかほぼリサイクル本当はできるんよ
ねっていう、うん、で、あの福岡のあの市役所区役所西区でもね、うんうんうん、あのプチプチ、
あ、プチプチもね、
そう、それまでできちゃうからプチプチも捨てずに最近貯めちゃうっていう、
わかるわかる、
なんかの機会に持ってこうみたいな、そう、だから意外とゴミを貯めやすくなったなっていう、
そうね、だからやっぱ豆に行かないとね、そう、すっごい場所取るので
考えたらですよ、
うん、
そら無理だよね、環境問題っていうのが、
もうめんどくさい、捨てとこ今日みたいになるよね。
捨てられるなら、正直言って現段階では福岡市はプラスチック会社行っていません、うん、なのでプチプチも、うん、まあ発泡トレーとかいろんなもの、うん、あのペットボトルも、
うんうん、
ペットボトルは
回収、ペットボトル回収してる、ペットボトルと瓶は回収してる、
あ、ペットボトルだと瓶はあるんですよね、うん、で、まあでも最悪そのゴミ袋、うんうん、燃えるゴミとかに捨ててたりとか、あれは OK、
ペットボトルは別にいいんですよ、入れてても
ね、うん、ってなるとも
う全部いっぺんに入れちゃうよね。あ、だってほら不燃も月に1回でしょ、ペットボトルと瓶も多分その月1回でしょ、うん、月1回貯めるぐらいだったらもう入れちゃうよね。ちょっと週に2回あるんだもん、可燃ごみって。
そう。
ね。
可燃ごみがやっぱ一番捨てやすいじゃないですか。かといってこの人手不足ですよ。
うん。
って考えると仕方ないよねって。
あとは一番、なんだろう、捨てに行きやすい場所にそのリサイクルボックスがあるかどうか
でしょ、うん、うちは幸いなことにあのマリナタウンがまあまあ近い場所にいるんで、うん、まあガサッと止めてもう車にガンって入れて、うん、パッパッパッパッパッパッパッパッ、
ね、買い物ついでに
行くじゃん、そうそうっていう、うん、あとはあのなんかのこう通りがかりついでに、あ、今日持ってこうみたいな感じでできるので、うん、だから続けられるなと思いつつ、うんうん、この暑さですよ、今日汗だらだらにな、今日パジャマからね、うん、着替えたわけですよ、うん、もう着替えたいぐらいびしょびしょなんですよ。
わかる、
ちょっと動いただけ、ちょっと外でちょっと草もね、うんうん、バサー生えてて、で細かいのはもう除草剤巻こうと思って、長いのだけちょっと抜いたんですよね、うんうん、もうそれだけでびしょびしょなって、いろいろ家のことやってたらもう、
もう一回着替えんとね、
だから首にタオル巻いてちょっと汗吸収させようと思ってこうしながら、
田舎の農家みたいな、
そうそうそうでしたけど、それでもびしょびしょなるから、うんうん、夏の時期やばい、環境問題とかやってられんってなるよ ねだけどこれを引き起こすのはこういうことなんだよねっていう、そう
だからもうずっとぐるぐるしてるよね、
そう、もうなんかなんだろうねって、どうやったらいいんでしょうね。
あ、本当思うのはさ、あのまた藤川先生の膜ですよ、要はもう出していいから、その出たものを吸収して
エネルギー
に変えようっていうのが一番いいと思う、だって出るんだもの、
そう、ただ、うん、そのゴミもその埋め立て問題で、その燃やした後の灰の残りカスとかは、うんうん、結論、
まあ、埋めてる
だから埋める場所もやっぱ
そう、埋める場所問題ですよね、そうあとはね、
だからやっぱゴミって、うん、あの基本的にはやっぱリサイクルにした方がいいのかなと、
そうそう、
いい、
そうだよね、だって要はお金になるはずのものを燃やしちゃってるわけだから、うん、みんなさ、まあ、それ10円とか20円かもしれないけれども、うん、1年間に考えて1万円ぐらい燃やしてるのかもしれないよね、
ね、って考えると、うん、っていうのを堂々巡りして、で、そうそうそう、気づいた人は、
まあ、やるけど、
ね、やるけど、でも気づいてもね、やっぱ続けるって、
うん、 まあ、だからできる時にやるってとこだよね。もう、うん、
だからちょっとでもできることをいろんな人たちがちょみっとずつ、うんうん、福岡市であのプチトマト1個分、うん、やっぱゴミを ね、 ゴミ 減らそうね、減らす努力をすると体育館何個分みたいな感じで税金がまあ減るみたいな。でもこれを全員に周知し全員がえいやーってやれないもん、
ね、やれないよね本当に。なんか一番なのはそういうこと、本当リサイクルするとかお金がもらえるとかでみんなリサイクルに行くと思うわけですよ。
そうそう。で、ね、あの、まあ、リサイクルに関係あるかわからないんですけど、この間あのね、あの TikTok とかのショートで切り抜きをよくしてる人がいるじゃないですか。あれで、あのほらひろゆきが、あのそういう税金問題のことについて言ってて、うん、おこれは頭いいなと思ったのが、うんうん、よくみんな消費税をなくせーって言うじゃないですか。なあれはあのひろゆき曰く、うん、あれはみんなが平等にどんな人でも払う税金だから、うん、本当に消費税なくすっていうのはあんまり良くなくて、うん、ただ日本人に日本国に住んでる日本人にそういう税金の還付とかするんだったら、うん、僕だったら消費税はなくさず、うん、国内に住んでる日本人にマイナンバーカードで使った消費税を還付するってやるねって、
うん、素晴らしいと思う、うん、
そしたら日本人がほら恩恵受けられるじゃない、うんうん、で外国人とかそのにあの海外から住んだ外国人とかは別に、うん、あの
優遇しない
でねで、うん、っていうことができるじゃんって。だから日本人を優遇させるんだったら逆に消費税はそうやって平等に払うって、うんうんうん、あれいいあれだと思うので、うんうんうん、僕だったらマイナンバーに還付ってしますねみたいな感じで言って
みんなマイナンバーを導入しますよ。
だからスーパーの時にマイナンバーでその払うとかすれば、うん そ, ね、そこでこう勝手に消費税が ね還付されるみたいな、うん、
素晴らしい。
めっちゃいいですよねって。だからマイナンバーがこうクレジットカード代わり
めっちゃいいね。
でもしですよその還付制度みたいな感じでできるんだったら、うん、リサイクルしたらそうやってなんか還付が受けられるとかだったらすごい頑張りません？
頑張るよね。そう、もう汗かいていいみたいな感じよね。
だって仕事だもんね
ってなるよね。
そうそうそう。だからせっかくマイナンバーカードがあるならしかも子供から作れるじゃないですか。そうそう。で作っとけば大人になってもやるし、ね、家庭でそういうのがやれたらですよ、うん、やっぱこうちょっとこうみんなやっぱ困ってるじゃん、
うんうん、
だって米とかもやっぱ下がんないし、うん、昨日ねお米なくなって買いに行ったけど、うんうん、でうちは なるべく無洗米買ってるんですよ、うんうん、めんどくさいからやっぱり、うん、そしたら4500円。
昔ちょっと前はお米ない時無洗米する売ってなくてさ、そうそう最近やっと
出てきたよね。売り出した。そうそうそう。で4500いくらのやつ買ったんですよね、うんうん、でもその中に消費税とか含まれてるわけじゃないですか、うん、それが還付されたら
嬉しいよね。
嬉しいよっていう感じなんですよ、うん、だから私はなんかこうゴミを減らす努力をするより、うん、どうしこう庶民に還元される仕組みっていうのを、う
ん、そうだから行動をしたくなる仕組みがねいるんだよね。今ってもうなんか仕方ないなでやって
る。そうそうそうそう、
まあ、ちゃっぴりゴミ袋が浮くかなぐらいな感じだしね、
うん、だけどやっぱ目に見えないから、うん、なんかたまにやめたくなるじゃないですか。そ
う、ね、どんぐらいしたのかわからんみたいなね。
やっぱね、うん、人間って報酬ありきな気がするんですよ。やっぱ何かがあって頑張る価値があるから頑張る、うんうん、でもそれって私みんなが平等に頑張れるこう価値を見出せるし、うんうんうんうん、でそれに興味がない人はお金を払うんですよっていう、
うん、税金としてとかね。
そうそうそう、うん、でそれにやっぱそれでお金はお金で回っていくし、うんうん、やっぱお金じゃない部分でやっぱそこはこうちょっとケチりたいじゃないけど、うんうんうん、やっぱ努力してやりたいってなったら増えるじゃん環境人口っていう、
うん、そうよ。
そう、私たちがこの環境啓発バラエティのこのね、うん、西区ジモちゃんっていう風にやり始めたきっかけは、うん、やっぱねゴミを拾う活動をするみんなで汗かいてよかったねだけじゃ
変わらない
よ。変わんないよね。3年間
もうずっと私はゴミを拾ってますよ3年間でほらなんか前のインスタにも書いたけどもう卒業するあやったあの子たちが卒業したゴミ捨て小僧どもがと思ってたらまた次のゴミ捨て小僧どもがもう昇格してくるよなんかもう何これみたいなループずっとループみんな捨てながら卒業して修学生なのもう一切来ないからあの子たちなんかいないのになんで減らないのみたいな。
そりゃそうだよね。
また新参
者が次世代が
次世代が育成されてゴミ捨てポイ捨てで。
だから小学生にもマイナンバーカードを作らせて例えば自分が出したゴミですよ、うんうん、でそれをちゃんと持って帰って、うん、なんかある所定の場所でピッてやったらそのお小遣い貯まるとかで、うん、そのポイントで例えば駄菓子買えるってまたずっとそのお菓子の循環、う
ん、いいじゃんね
っていうことができたりするとその子供のうちから、うん、あこれはこうなんだっていう。
だからあれはあった のガムとかにさ、当たりガム、外れガム、外れは捨てられてるわけですよ、ぽいぽいぽい。
ああ、そりゃそう
です。当たりは、ま、もちろん捨てないよね、みたいな。その感覚よね。そう。これが当たりと同じ価値ならば持って帰るのよ、みんなってね。
そう。なんかせっかくマイナンバーカードとか、保険証にもなって、今、運転免許証にもなってって、やっぱ統合できるじゃないですか。で、税金とかもそこでやっぱやり取りできるわけじゃないですか。だったら、本当にクレジットカード機能みたいに、やっぱこう、環境ポイントもそれに作っていって、いう風にしたら、みんながマイナンバーカード作ろうって思うし、
そ
う
ね、
作
るよね。そこに予算つぎ込もうよ、田園都市なんちゃら、でデジタルってデラックスで都市なんとか、
そうそうそうそう、
みたいなあるわけだからね。
そう、せっかくあるんだったら、その使えばいいし、で、身分証明書としてもめちゃめちゃいいじゃないですか。で、子供が大人になっていくにつれ、やっぱこれを持っとけば大丈夫っていう風になれば、本当1枚で全てが完結する。
あとはセキュリティの問題とかをもうちょっとね、すればいいだけじゃないって。
でもそれもスマホで今連動できるってなったから、だからカードもいらない
し、携帯でできるよね。
そうそうそう、だから子供だけだよねみたいな。
本当だね。
そうで、そんな大切なものって
なかなか落とさないよ。
そう、
よっぽどのおバカさんみたいな感じで、あ、この子落としてるみたいな感じになっちゃう。
そう、まあそれは仕方がないよねっていう、ある程度あるだろうけど、すぐ止めるとかいう手続きとかもできるし、やっぱこう何かの動くきっかけとか、そのなんだろう、やっぱ環境問題って何でもそうですけど、理由がないとやんないもんね。
そう、もうみんなに理由はないのですよ。
ないですよ、だって生きていけるもん、
ね、そう、暑いなぐらいでしょ、やべえなぐらいでしょ。そのくせに7月5日のあの予言にはみんな右往左往するみたいな、謎みたいな感じ、
まあ、死にたくないし ね、
でも30年に死ぬかもしれないのみんな分かってるみたいな感じなんだけどね。
なかなか ね、やっぱこうじわじわ分かんないし、で去年に比べたら今年は結構比較的ね、
そうね、そんなでもない。だからあの予言の人がさ、あそこに環境のどうのこうの入れてくれてたらよかったのに。夢で見てないの。夢で見てよ、もう洪水が起こるとかさ、もう地震とかじゃなくて洪水で温暖化によるみたいな言ってる。
洪水が起こるは逃げようだから、結論環境問題は多分見てると思うし、あると思う。
もうそういうのもちょっと入れて、あだから変えてほしかったって思う。
だからゴミの行く末みたいな予言で夢を見ただったら、もしかしたら
もう一話お願いしますって感じ。
でも見ないと書けないじゃん。嘘は書けないから。
あれも嘘くせえみたいな感じですけどね。
見たん
です。見たのね。
見たのね。でも夢だし。
夢よね。私も見たわよって感じ。書こうかみたいな。
本当見た
見た見た。ゴミが溢れ返る。ゴミが溢れ返
る。でもそんなアニメとかなんとかでいっぱい映像化されてる
ってんだよね。あ、そう、だからラザロってアニメ見てます？
知らないです、
ね。あの、ラザロっていうのが、もうだいぶ先の未来の世界の話なんだけども、その、まあ、すごい科学者の人が地球がね、もう温暖化でもう滅亡すると、でそれを意識してやらなきゃってみんな訴えかけるけど、誰も見向きもしないとっていうところで、そのすごく賢いから、だからすごい何にでも効く抗生剤みたいな薬を作って、それがもうどんな痛みも解放されていくみたいな、世界中に広まったと、鎮痛剤として、で、ある時その博士がみんなが飲んだ後ね、実はあれは3年後に地球が滅亡するタイミングと同時に人類が滅亡するように仕組んでる薬ですと、3年後にみんな死にますと。なので私を見つけて、そのワクチンみたいなやつを作るようにしてくださいと、みんな協力しなさいみたいな感じのこと言うの。で、だからなんで、だから私はずっと考えてたんだけど、その3年後に地球が滅亡するなら、その前にみんな死ぬなら逆に幸せなのかもしれない、ね、大洪水になったりとか火山なんか、まあ戦争も起こるしね、っていうのをやってんのかなみたいな博士なんですよ。でそれを見つけるためにみんなで、まあ、あるメンバーが集められて探していくみたいな感じの話なの。でその平行線になんか海軍とかアメリカ海軍がいろいろ、まあ、なんかいろんないろいろやってるだけで、裏で、その攻防があるアニメなんだけども、そういうの見てるとすごい地球温暖化問題にこの作者すごく考えてると思って、ちょっとワクワクして見てるんですけども。
でもやっぱ人間って探すより、なんか開発の方にはいかん
かった。いかんかった。あ、で、それを言うのが今から90日後に死ぬっていう話だったの。3ヶ月で開発なんて絶対無理だみたいな感じで、その博士を探すみたいな特殊部隊が作られるっていうアニメなんですよ。
3ヶ月じゃ無理だね
っていうね。そうそうっていう話だったの。
でもね、ラザロの前に忘れてはいけない日本国民の皆さん、ドラえもんですよ。ドラえもんはずっと映画だなんだでずっと環境問題やってます。 誰も気づかない。
誰も気づかない。アドラちゃんの世界だからね。そう。
でもずっとやってますよ。確かなんだっけ、木の、なんか木を育、のび太くんがなんか育てて、なんか木が擬人化するみたいな感じで、で、なんか地球外生命体の木の人たちが地球を見て、なんてこいつらは自然を破壊するんだみたいなやつで、で、木が、いや、そんなことないよって言って、のび太くんに育てられた木がね、
地球人もいいやついるんだっていう。
だからもうちょっと見守ってくれて、木が仲裁に入るっていう物語が。
あいつらやべえからもう始末しとこうみたいな
気がなる、ね。そう、気がなるっていう映画もあったんですよ。誰も知らないでしょ。
知らない。で、いい話だったっつって終わる。
で、ゴミ問題うんぬんかんぬんで、ドラえもんは結構やってますよ。だって22世紀って確かドラえもんの世界って、うん、ゴミとかなんとかって全部エネルギーに変えたりとか自然をこうしたりとか、うん、結構ドラえもんの未来の世界ってめちゃめちゃし地球環境良くなってるんですよ。うんうんうんうん、
素晴らしい、
ね、そう、よくなってるんですよ、うん、誰も気づいてないんですよ、
なるのかしらみたいな感じはね。
だからまあ科学がもしかしたら本当に、で、マミコさんがよく言ってたじゃないですか、うんうん、やっぱ科学者もバカじゃないし、うん、そういうのでみんな努力してる、うんうんうん、だけどやっぱいろんな問題でやっぱ進まなかったりっていうのがある、うんね、だからまあなんとかはもしかしたら、
まあ、多分ね、もうなる技術とかもほぼあるのよ。
だってもう藤川先生がね、
もうあれほら、宮殿さんやってみたいな感じなわけですよ。
だけど何かがある。
何かがあるのよ。
何かがあるんです。
何かのせいでね。
そう、何かがあって何かが
動かないのね。
そう。だからね、結論、私たち庶民がやるべきことは何か、今度の選挙に行くべきです。
そう、本当よ。だからね、ほら、3連休の中日に当ててきて、どうのこうのって言ってるじゃんか。
中日
かなのよ。
でもね、でも
でそこで文句言ってるの、みんなが。なんで中日に当てるんだよ。期日前で行けばいいじゃん。何言ってんのってすごい思う。
当日に行かんやろ。
行かんやろ、どうせ。期日前に行きんねんもん。
ずっと空いてる、区役所も空いてるし、あと、うん、このハンモールとかでもやるでしょ。
あ、そうなんですね。
この肌だったから、ソラリアだったから、なんか結構ね、
うん、
行きやすそうなとこでもやったりするのよ。
行けよ、みんな、今度、期日前にみたいな。
期日前行こう。うん、あれ今度匠の会の定例会ありますよね、うんうん、
あるある、
期日前ですよね、
ついでに行けるの。そう、
ついでに
行こう、ついでに行けるのよ。みんななんでそんな中日だって文句を言うの。行けるよ、今日も行けるよ、
うん、
今すぐ行こうみたいな感じですよ。
まだ期日前じゃないです。
あ、もう4日から期日前始まってんの。
え、2週間もあるんですよ、うん、あ、知らなかった、うん、期日前ってそんな長いんですか。いつでも行けるじゃん、
うん、4日からって書いてある。私のハガキにはね、
うん、
書いてある。
ね、ちょっとわからない、期日前がいつからかはちょっと裏側ね。
はいはいはい、書いてあるの。
へえ、
そう。
いいじゃんね。
いいじゃん。
しかも、なんだっけ、うん、別にあのハガキがなくても
いける
んですよね、選挙ってね。意外と手ぶらっていうか身分証明書ぐらいはいる。
見せたことない。
あ、じゃあいらないんだ。
見たことない。わかんない。もしかしたらいるのかもしれない。あれがない人はいるのかもしれないね。
あれ持ってしか行ってないからね。
だって、あれに誕生日書くだけでさ、本人確認とかね、私の顔見なくていいですかみたいな、いつも思う。免許証いらないですかってすごく思うよね。
まあ、でも免許証、まあ、そうね。
でもほら、この顔とこの。
一応、その住所に届くからっていうので、まあ、そこで信頼性、まあ、
これ私がさ、ゆきさんのもらうじゃん。
うん、
誕生日聞くじゃん。うん、書くじゃん。出すじゃん。
いけるよ。で、また広瀬
さやかに行くの
よ。だから広瀬さやかに
2票入れたみたいなことだってできなくはない。
できなくはない。
性別さえと年さえ大体近ければ。
うん。いや、てか年も分かんないよ、最近ね。
そう。っていう、なんてゆるゆるなんでしょう
ね。ああ、なるほど。面白いですよね。
うん、
まあでも、やっぱ選挙に、もう、なんか庶民はね、
うん、
行くしか、多分、うん、
道はないよ。
でもさ、今貼ってあるじゃないですか、ポスター。で、ポスターで大体の情報が書かれてるじゃないですか。何をどうしたいですよっていうのと、政党と、ね、顔と名前とって書かれて、いつも、とりあえず、パーって見るんですよね。どうしよう、誰に入れるっていう、誰に入れたいって気持ちもないっていう。
まあ、
ないよね、
うん。やっぱ、あれさ、いつも市議とかの時はさ、こう、なんか新聞みたいなの来るじゃん。投票前新聞みたいな。あんなの来ないよね、見た？
見てない。
私見てないのよ。
まだ
遅いから。でも、期日前始まってんのになんで配らんのって感じ。
そういう時にね、福岡市大夫に。
市政出るとかいいから、それ配ろうよ、1日にさって思っちゃうね。
わかんないですね。だからこう、やっぱ選挙とかに、その、まあ、私も結構ずっと行ってなかったですよ、独身の20代とかね。で、結婚してから、あ、そういえばあったなと思って、行き出したんですよね。で、 もう分かんないからとりあえずこうなんとかどうみたいな、うん、なんか硬いとこしようかな、うん、で最近いろいろこう見出したら、うん、あやっぱ分かんないからなんとかどうってやっちゃいけないよねとも思うし、あとあのほら芸能界から出た山本太郎さんいるじゃないですか、はいはいはい、あの人ってほら何の多分しがらみもないから、うん、もう言いたい放題言えるわけじゃないですか、ね、すごい見てて面白いなって思うけど、うん、でもやっぱ庶民よりの庶民のヒーローだなって私はすごく山本太郎さん思うんですけど、うんうんうんうん、だけど多分そんな人が総理大臣になったらなったで多分日本人日本は危ねえ
んだろうねもう足元救われそうだわ。
そうそう、だからなんかこうなんとか賞とかのトップぐらいまでは行ってほしいですよね。そうそうそうそう、なんかこう本当に日本国民が良くなる、だから環境庁とか行ってほしい。
環境庁とかあとなんか文部科学省とか子育て的な、ね、
そうそうそう
教育とかに行ってほしいよね。
そうそう、
新しい風をみたいな。
だからこうなんか庶民にこう近しいところのそういうところにはすっごい行ってほしいと思うけど、うんうんうん、やっぱ
国防とかね。
やっぱ国防とか世界のなんとかとか、うん、そのやっぱこうなんとなくの政治のやり取りのっていうな貴族の会話みたいなね。あ、
そうそうね、そうね。
ね、あの、そう、京都人ならいけるかもしれないねっていうような、あんな会話、うん、わかんないじゃないですか。そう。だから、そのいいなと思っただけで、本当に日本国民が全員そうやって、うん、政治もようわからんで、うん、なんとなくいいなってやっちゃうと、うん、やっぱそれはそれで問題なのかなと思うとちょっとよくわかんないっていう、うん、結論よくわかんないな、ね、
まあでもほら議員さんたちって結局流動するじゃん。
そう
だから一番大事なのってやっぱ官あそこのさ省庁で働いている方々、うん、
ね、現場ですよ。
現場で皆さんが頑張ってくれてるからかな、日本が今あるのはって感じよね、
う
ん、
そうそう、だからあのお金配るみたいな感じでね、あの市場総理の ねやつあるじゃないですか、うん、福岡市でほら高島市長がね、うんうん、言ってたんですよ、うん、あの何のためにこうそういう制度とか国が作ったんですかって、うん、お金配りますって言って自治体にいきなりポイって投げないでください、うん、なんでかっていうと配るだけで10億円かかるんです、うん、
もったいな。
そうい
らないよって感じ。
そう、10億円かかるらしいんですよね。なんでかっていうと、まずお金を配るってなった時、コロナの時もそうですと、うんうん、まずお金を配るってなった事業者の選定があります。でやっぱ働いてもらわなきゃいけないんです。そうだね、そういう人たちを確保しながらこういうことやって、うん、であの必ずクレームとかいろんなものが来るからカスタマーセンターを設置しなければならないんです。じゃないと区役所とか市役所の職員たちが圧迫しちゃうから、やっぱそういう専門の部署なんとかってしたら計10億円かかるんですと。だからお金配るのはいい、だけど何のために国がそういうなんか作ったんだってあるらしいんですよね、はいはい、そういうのが。なんでそれを 使わないでいきなり自治体にポンって投げるんだと。
国でやれって。
そう、
てかもう配らんでいいからさ、なんかもう別のことしよう。
なんかそうやってその減税とか、うん、その本当に
広
域案がいいよ。広域案でいい
よ、広域案でいいよ。還付、
消費税の還付、
かそのたまに来るの全部封筒とかでも来るじゃんか、こう通知がね、うん、手続きしてくださいって、うん、あの紙代輸送代なんかいろいろ考えると。
そうだからやっぱいろんな政策ってそれにプラスアルファ人件費なんとか費
ってるんだよね。
そうだから
税金なんだよね。
そう
だから本当だったら3枚もらえたかもしれないって感じです、
ね、あ、そういうことです、そういうことです、うん、だったらやっぱマイナンバーカードをせっかくやって国民にそうやってね、うん、したいんだったら、うん、
電子でピピピで、
そうそうそう、だからあの消費税の還付とかで、うん、あのそのマイナンバーカードを提示したらポイントが貯まって、うん、それが電子マネーで、うん、そこで現金をもらうんじゃなくってそのポイントでお買い物できるとかだったら、うん、厳密自分の手元の資金は減らないわけだから、うん、すごいいいじゃん。
いいよね
ってなるから、うん、私はマイナンバーカードをやっぱこう、うん、うまく活用して、うんうん、そうやって税金とかなんとかもやりくりして、でお金がちゃんとやり取りできるのはその店舗と国でやり取りして、うん、あの店舗がちゃんとお金もらえるって仕組みをするだったら、うんうんうん、そんなにはやっぱ商売してる人口の方が圧倒的にやっぱ少ないわけだから、
う
ん
そうね、
やりやすいんじゃないかなと、うん、だからマイナンバーカードをもうちょっと活用を、せっかくだってあれ作ったはいいけど全然使ったことないもん、
うん、それかもう自治体に渡したら例えば住民税を何ヶ月分引かないみたいな、
あ、ね、
そっちの方が楽じゃない。
そうそうそう、
そらもうそう店舗とかにも手配したりしなきゃいけないから大変じゃん、うん、みんな。
だから自治体と国だけでお金のやり取りをして、
で計算した上でじゃあこの方何ヶ月分住民税なしでいいと思う、
うん、
引かれないじゃん。
そっちの方が
楽だよ。それでいい。もらわんでいい。引かれんでいい。
だってどうせね、
払ってるわけだからね。
だから税金の還付が一番、
一番いい。で、還付すると大変なら引かないみたいなのが
一番いい。
それで給食費も引かれなくなるのが一番楽みたいな、
ね。うん。今度からね、あるからね。やっぱ、そしたら、その一時的にその時だけ職員増やすとかでね、臨時で計算員増やすみたいな。そうそうそうそう
だけで済むよね。
そしたら10億もかからない、
ね。かかんないと思う。
こんな主婦がですよ。考えていろんな案が出てくるのに。
何をか、君たちは議論しているんだねみたいな感じだけどね。
やっぱなんかあるんじゃないですか、その。
その、いつも何かが。
何かがある。ほら、やっぱ、仕事を、その、なんだろう、ほら、してないところ、天下りだなんだとか、いろいろね、あるじゃないですか。
ありますね。
仕事ないから、そこに仕事をして、やっぱお金をやっぱそこで流動させて、で、したい誰かがいるわけですよ。だって、そういうことがないならば、多分、シンプルにそうやった方が、
早いよね。
早いし、国民は嬉しいし、だって引かれないんだ。引かれないってことは、実質銀行のお金は増えるわ。
そう。増えるわけ。
増えるんですよ。増えてるんですよ。
減ってないから増えてるんですよ。
だって毎月5万円減りますってなったら、その、1ヶ月だけ5万円減らなかったら、実質こう
増えてる。増えてるよねって。
すごくいいよね。で、もらえない人はちゃんと登録とか手続きとか、ちゃんとしてない人たちです。ちゃんとやりましょうって。
非課税世帯もらいに行けばいいの。それだけでいいじゃない。
だってそういう人たちってちゃんと行くじゃん。
行く行く。
そうそう。
で少ないと思う割合的にね。
うん。だからそうそうみんな平等にちゃんとさ、そうやってやりたいんだったらそうしましょうって。ね、できる。だから真面目に働、日本人はやっぱ真面目に働いてる人たちが多いので、それってもう会社で結構制度化ちゃんとされてるから、単純にお給料のその税金で減らすっていう分が減らないだけだから。減らない
だけ。手処理を数ヶ月止めればいいだけ。
そうそうそう。
再開すればいいじゃん。ね。
楽。
楽。めっちゃ郵送しなくていいですよ。
ね。会社で処理
する。会社で処理すれば。
ね、会社の方にその事務手数料とかなんとかのやつはちゃんと払われるとかで、やっぱほら一時的に仕事が大変になったりとかすると思うんですよ。止めて再開してとかね、絶対大変だと思うから、それは会社にちゃんとお給料が入るって国からなんかお金がね。なるっていう仕組みにすれば、多分ね。
まあね。でもそもそもそんなことしなくてもいいから、真面目に政治しといてくれたらいいけどな。
あそこから言う、
だってもういらなくないもん、そんな2万円配るから入れてくれってことでしょ、みたいな感じじゃん。ね。って思っちゃうよね。真面目にしたらいいんじゃないみたいな。
でも2万円配ったところで、やっぱ選挙行かない人は行かないから。行
かないからね。何なんだろうねみたいな。それは行かないなら配る意味もないしな、みたいな感じじゃない。
そう。だから結論、やっぱこの環境問題とかなんとかって政治家もね、いろんな人たち、まあ少ないながらにも見てきましたよ。結論ね、わかんない。
わかんないね。
だって常に何かがいるんだもん。
そうなのよ。だからもう2枚配るのにその10億円ね、市税がかかっちゃうんだったら、いらないってって思う。10億円を別に使って、高島さん、むしろそれをって思っちゃう。
ね。
いらんって思う。
怒ってたよ、
一緒に怒りたい私も、
高島さん正しい
正しいと思う、
でもこのニュースを福岡市民一体どれだけの人が知ってるでしょうか。
知らないと思う。
知らないよね。
知らない。2枚もらえるだらっきーぐらいでしょ、
だからこういうのをちゃんとやっぱ市長とかね、高島さんとかやっぱ言ってくれるわけだから、そういうのを知ったらやっぱ真面目に選挙
行こうってなるよね、
文句言う前にやっぱりちゃんと見て行こうって。
なんかね、ことぶきバンドって知ってる？
知らない。
なんかあれ AI なのかな、わかんないけど、その選挙に行こうっていうのを女子3人がバンドで歌ってるの。めっちゃ面白い。で、石破さんも、なんかめっちゃボロクソ言われるバンド言ってるの、そのバンドが。でも面白くって。あれを見て行きたいなって思う若い子は多いと思うんだけど、でもあれを見てる層が、10代とかやったらもったいないなってすごい思うよね。
10代だ
と思う。10代だよね、見てるのね。
そう。あと、 なんだろう、政治じゃないけど、うん、本当何かがいろいろあるんだなと思った、うん、なんか報道機関と政治の世界って結構つながりあるのかなと思ったのが、
う
ん、あのこの間なんかのね、東京かなんかの番組で、うん、あの石破さんだなんだって、うん、まあまあなトップ層の人たちが、
はいはい、
出てて、うん、で YouTube で多分あのテレビの放送の CM 中みたいなやつもの、うん、流れてたんでしょうね、うんうんうんうん、それがちょっとした話題になってて、なんかこうモラハラじゃないけど、なんかでアナウンサーに、うんうん、そしたらね、昨日、うん、あの多分ね、迎えに娘を迎えに習い事ね、うん、迎えに行ったかなんかの時にちょっと流れて、
うん、
あのテレビ見えないから、うん、あのラジオみたいに流れてくるのが、うんうん、あの私たちそんなことされてませんよねみたいな感じで
かばってる、
そうっていうのがあって、逆にそれをされた方が、あ、 なんかあったのかなみたいな、そのままにされて、そのね、周りが勝手にいろいろ、その、するやつって、うん、あの、わかんないじゃないですか。うんうん、だけど、多分そうやって、選挙前でさ、ね、あの、石破さんがわーってなって、モラハラだなとかだって騒がれて、うんうんうん、で、それをね、別にね、いいじゃん。あの、みんなの意見だから、うん、で、見る人が見たらそういう風に見えちゃったってことは、私はやっぱ本人がちょっとこう、ね、
うん、
あの、考え直すか、うん、その言い方っていうのを、やっぱ時代に合ってないような映像だったんだろうね。
うんうん、
今ってやっぱこうちょっとなんか言うだけでモラハラとか言うじゃないですか。で、その人の昔は良さみたいな。
あ、そうね、キャラで、ね。
そうそうそうそう。うんうん、だから石破さんもちょっと前だったらいいあれだったわけじゃないですか。
いいお医者やねみたいなね。
そうそうそうそうそう、うん。味がある人みたいな、うんうん。今はやっぱ映像的にみんながそれはなんとかだっていう、
ね、
多分今時代なんだよねっていう。
そうだね。
そう、
ね。確かに。
だから昭和とかその平成ぐらいはすごい司馬さん面白かったと思う。
う
ん、
そうね。
いや、令和に
ちょっと厳しい、合わないんだろうね。
なんだろう、顔面もほら、平成とか昭和じゃん。
まあまあまあ、そうね、こう、なんか切り開いてきたから。
そうそうそうそうそうそう。やっぱこう、国力弱い時にいた人みたいな、そういう時にはすごい安心だなっていう方だなと思って。だから、うんうん、そっか、令和のこの今のなんか世論に多分、うん、
マッチしてないね。
ちょっと合わないんじゃないかなみたいな。だから、その、まあ、ね、若干こう私もちょっと一部ね見たことあるんだけど、うん、なんかアナウンサーたちも何も言わないから、うんうん、なんかこう黙ってああみたいな感じじゃないですか、うんうんうん、やっぱその空気感がやっぱ圧迫面接みたいな感じにやっぱ見えてて、それはそれでおーみたいな面白くって、うんうん、ただそれがやっぱ切り抜かれて今拡散されちゃうでしょ、
そこしか見ないからね、
そう、
ね、
前後がわからないから、うん、本当にそれがまあ、なんか石破さんがカチンと来たんだろうね。やっぱ政治家は政治家で頑張ってるじゃんって。うんうん、
ね、で、大変な時期だしね。
そう。で、報道は報道でなんか好き勝手言いやがってって、もしかしたら思ったのかもしれない。
ないよね。
で、ただそこだけ切り抜かれると、うん、どっちが正しいかわからない。でも、アナウンサーたちが、私たちそんなじゃないですよみたいな感じで弁明すると、あ、どう感じたのかなみたいな。逆に何も言わない方がよかったんじゃないみたいな。
もう一回見てみようかなって探しちゃうね。
そうそうそう。なんかよく見てみようかなって思うじゃないですか。なんか、それはそれでなんかあったんだろうなって。報道は世論に合わせなきゃいけないから。
まあ面白くしないといけないからね。
そうそう。だから、そういうふうには刺されてますけど、私たちは大丈夫ですよ、みたいな感じで。そう。だから、報道側がはすごいなんか好感度上げられるけど、石破さんはずっと好感度下がり一方だよねって思うと、なんか正しいものは何ですかっていうのが、
そ
う、わかんないと。
わからない。
わかんないでしょ？
わかんない。
でも、うん、私最近の世の中逆になんかいろいろ最初はね、うん、なんかなんでかなとか、うん、なんかこうな何者かがいるから、うん、なんか闇がうんぬんかんぬんってなったけど、
うん、
でも一瞬したらね逆に最近面白くなってきた。なんかよくわからないし、うん、何かがあるんだなとか、うん、アニメの世界とかなんとかでも、うん、こういろいろドラマとかでも描かれるじゃないですか、うん、私最近あのあれ昔あった松本潤くんがやったドラマで、うん、あの弁護士のやつで 99.9% っていう、
うん、
あの刑事事件で告訴されたらもう 99.9% 有罪になるらしいんですよ、うん、だから 0.1% しか有罪がその
覆らない
っていうこの 0.1% を見つけていくドラマですっていうやつなんですよね、うん、結構面白くって、うんうん、あの1シーズン2シーズン、うんうん、さらにあの映画前の
ちょっと、うん、あ、じゃあ結構続いてたんだ
っていうやつであったんですよね、うんうん、めっちゃ面白いんですよ、
うん、
結構 なんかもう一回久々ちょっと見てみようと思ってバーって見たんですけど、あ、やっぱこれ面白いなと思って、なんでこれ仮想研ぐらいやってくんないんだろうと思いながら
終わっちゃったなみたいな、
そうそうそう、相棒ぐらいずっとやってくれて言って、
まあ、おばあちゃんの手見てきて見ときたいわ
みたいな、いやずっと面白いこれと思って、やっぱ何回か見ても全然面白いなと思って見るやつなんですけど、0.1% ですよ。それでもその三方その裁判所、うん、刑事弁護士っていうのはもう別々の機関でなければならないっていう、この三角形っていう正しい形があるのに、どうやら裁判所と刑事はなんかつながってるみたいな感じの描かれたりとかあるわけですよ。本当かどうかは知らない、
けどね、面白くドラマでは
そうだけど、このドラマで面白いなと思ったのが、まず刑事事件で 99.9% 有罪になるっていうのも確かにおかしい。
いや、なんか冤罪とかもあるかもしれんし、
あ、だから冤罪とか、ね、ただその冤罪にしないために、その冤罪をその冤罪だったってしないために、例えば犯行時刻が夜の9時から10時までですと、で、あのこの今起訴されてるっていう方が、その時間はあのちゃんと証人とか連れてきて、この時間はあのこの人といましたっていう証拠も集めたってなったら、刑事があのその死亡推定時刻を9時から12時まで延ばすっていうのを出して、裁判所が認めます。
なぜえーみたいな
そう
で、もう合わせてくるのね、いかにこの人が犯人になれるためにはみたいな、
そう、
幅を増やしてくる。
だって最初はこの時間って言って、だからお前だろうって言って、でそしたらちゃんと証拠をこの人はやってないって言いました。でも認めない、まず結構ここも面白いのが、まずあの認めないって、だって僕はやってないんだ、私はやってないんだって言っても、なんか認めると早く一旦寝れますよみたいな、
あ
で、やっぱ起訴されちゃって、で起訴された段階で認めたよねお前一回ねっていうところで戦っていくから、
なるほど、
そう、まあでも認めないでも多分起訴されるパターンもあるんでしょうけどね、こんだけ証拠が揃ってるからって言って、そう、ね、そうで、その中でこう弁護士が戦うっていう、まあ弁護士目線のね、どうしてもあれなので、そうそうそうそう、本当かどうかは知らないけれど、ただ結構それが面白いのと、まず 99.9% 起訴っていうのも確かにおかしいよねって、ありえないじゃないですか、ほぼ100%
だよ。
そうだから、刑事の取り調べ、その捜査っていうのは間違いがない。でも無理だよ刑事さんって思うのが、だってこれだけ犯罪とか、小さい犯罪から大犯罪とかいっぱいある中で、人数は限られた中で捜査して、それは漏れとかなんとかあるし、だからなんだろう、こう政治家でも、あの刑事でも、その裁判でも何でもそうなんですけど、なんかね、ごめんなさいで済むような何かがないのかねっていう、人って間違うじゃんみたいな、
やっぱそれが仕事だからね刑事は、
そう、許されないとか、いや、そうだけど、多分ね、勘違いもあると思う。もうなんか、ほら、人相でさ、こいつは、なんか犯行
こいつ悪そう、みたいなね。
そうそう。
やってそう、みたいな。
石破さんとか、なんか、なんかこう、
なんか悪度そう。
資金繰りとかなんとかで、なんかお金系なんかやってそうとか、顔でなんか思うじゃん。やってないかも。
ね、見た目で、ね。
そうそうそう。だけど、なんか疑いが出たら、やっぱね、みたいな感じで。
やっぱそうやん。そんな顔して
た。そうそう。顔でしょ
顔みたいな。
失礼だよ、
失礼。え、じゃあいい人かもしれんやん、みたいな。
そう。意外とか、怖い顔。だから、あの、犯罪者だもなんでも、やっぱなんか人相悪そうな。
うん。写真をね。
そう、
出てくるもんね。めっちゃいい笑顔の写真は出ないもん、あれには。
まあ、犯罪なのに笑顔の写真っておかしいもんね。っていう。そう、だからなんかこう日本ってね、なんだろう、変なところで真面目でこうでなければならないっていうので、なんか難しいなと思いましたよ。
だから安心の、なんかやっぱそうだよねが正解みたいな感じなんですよ、きっと。
ね、そう、だからこの間も、なんだっけ、どっかの市長、女性の市長がね、はいはいはい、当選して、ね、そしたら、
学歴詐称だってね、
ごめんじゃダメって思った。
そう、私も思った。え、もうよくない、だって大学出たか出てないか、その人の今言ってることが好きでみんな投票したわけでしょ、別に大学卒業しようがしまいが、彼女は今の彼女よっていうとこじゃん。
受かったんだから、学歴詐称問題がありましたってなって、うんうんうん、それで、なんか今後の政治に私は影響が出るとは思わないので。
ちっちゃな嘘をつくやつだから、いろんな嘘をつくんじゃないか、みたいな、そんな意味なんじゃないのかな。でも誰もこの中で嘘を一回もついたことがない人なんていないと思うよ。
うんうん、だって逆に子供の成長段階で嘘をつき出したってなったら、うんうん、
も
う
成長したな、みたいな。
そうそうそうそう。で、昨日もね、旦那と話してたんですよ。うんうちの子がね、うんうん、テストで面白いのが、理科だったっけな、うんうん、なんかテストがあったわけですよね、うんうん、そしたら多分丸つけとか先生がやって、うんうん、で多分自分でなんか回答を見直すんでしょうね、うん、そしたらうちの子ね、うん、ある問題が丸されてて、うん、でもそれ実は×だったんですよ。で
間違い見つけちゃったのね。
間違い見つけて、うん、それ言いに行って、
ね、
だから10点ぐらい点数下がったんですよ。
言わないよ私だったら。
そう私も
先生がミスラッキーみたいな。
そうラッキーじゃないですか、うん、だけどわざわざね点数が75だったんですよ、うんうん、それが65になったんですよ、うんうん、結構なんか変わったように見えるじゃないですか、まあなんか強かったよね、うん、それでもお前よく言いに行ったねって偉いねって。でもそう、家でよくテストはもう低かろうが何だろうが見せてって、うんうんうん、で、それでもう絶対怒ったりしないって、
うんうん、
今間違いとか、あ、そうなんだっていうのを気づくことがあれだし、うんうん、その、じゃあ間違えたと告知をしろみたいな、こう、言うのまでしないから、うんうん、あ、そうなんだって思っとき、みたいなのをずっと言ってたんですよね。うんうん、だから多分間違いがあった先生って、素直に言って、だから、うん、偉いって昨日褒めたんですよね、うんうん、ただパパが心配なのが、うんうん、素直すぎても騙されそうで怖いと
そうねそこよそこ本当に
って考え
いい人に会うといいよねみたいな感じ
そうなんかさそうだから私はこう大人になってきてね、うん、いろいろこう考える上で、うん、なんて人は矛盾してるんだろうって
素直がいいって言いながら素直だと騙されるかもって思わなきゃいけないだから騙すやつらがいるからね仕方がないよね
だからいろんなことを知った上で、うん、で素直が私はいい、
一番いいよね、
多分ねそっちの方が圧倒的に人から応援されるし、うん、もし騙されたとしても多分ね助けてもらえる率の方が、うんうんね、高いから、うん、結果的にずるーく生きるよりかは、うんうんうんまあ素直な方が、うん、でそういう人もいるよねっていうで騙す人がいるから、うん、もし何かあったら相談するっていう癖はつけましょうっていうのをずっと教えてるんですよね、うんうん、やっぱ世の中いろんな人がいる、うん、だからゴミ拾いとかして、うん、うちの子が言うわけですよ、うん、なんでゴミが落ちてるんだろうって
本当よね私もわかんないなんで落ちてるんだろう
ねなんで捨てる人がいるんだろうって
本当に
捨てなきゃいいのにって
本当にその通り
ね、
ね、聞きたいよね。あ、今捨てましたね。何ですかみたいなね。
無意識です。
無意識です。あ、じゃあお持ち帰りください。
捨てたね、意識もない、
ね。そう。
だからやっぱそういうのを、やっぱ一緒にね、ゴミ拾いとかをたまに捨てて、
うん、
娘と時間があるときやるわけじゃないか、うん。なんでだろうねって言いながら拾って、うん、まあ、それを知った上で、うん、じゃあ君はどうするっていうことをした方がいいし、うん、じゃあ、捨ててる相手がいても、な、うんでだろうな、ぐらいでいいよって。
本当に
ただ世の中にそういう人がいるんだっていうことだけ私は学んでほしいって、うんうん、だからわざわざ捨てましたよって言いに行かねえよって危ないから
そうね危ないから、ね、
だって捨てるようなやつだもん危ねえ
危ないやついないよ、
うん、本当にああって思うときって危ないからね女の子だからね、
うん、
そうそうそう、うん、っていうのがあるから、うん、やっぱこう戦うよりかはそういう人がいる上で自分はどういうふうに生きるかって選択が大事だな、
うん、まあそりゃそうだ
だからテストでねいくら点数が下がろうが、うん、このままいけって。多分、損することもあるだろうな。
あるでしょうね。
あるでしょうね。
だってもしかしたら合格したかもしれなかったのに不合格みたいなのもあるでしょうね。う
ん、ね、うん。黙っとけって私は言う。そっちって。まあでもそれをすることによって別の子が受かるっていうのも、ねうん、あれかもですね。だからまあ正しく生きるっていうのも別に、なんだろう、学歴もさ、この間、うん喋ったじゃないですか、うんうん。本当にいい大手の会社に入る以外。そうそ
うそうメリットがない。
そうそうそう。うん、だから別に、まあいいんじゃない行けるとこあって楽しければって。うんうん、逆に落ちたおかげで、もっといい友達に出会えたっていうのも。
本当その通り。
あるかもしれないから、
うん。
だからやっぱ素直に生きるってすごい重要なこと。
うん、
じゃない。
そこの先に幸せがあるからさ。
う
ん、
そう。
ね無理してね、私も一人ね、ずっと気になってる。もうずっと勉強してね、鬱になってまでして、早稲田に行ったわけです、一浪して。 で、あったね、頑張ったのよ。でも早稲田に行ったのに、まあ、ずっとうつうつが引きずるわけじゃん。もううつ病だからさ。うつ病で早稲田に行ったから、早稲田だったのと思うけど、
そうよ。うつ病でも早稲田は行けるんですね。
早稲田どっちか受かって言ったの。で、行くじゃん。でもその後ね、すごい転職ばっかして、やっぱ定着できないの。いい会社入ってもダメだったの。ずっと転職してくるくるくるくるして、まあ、最終的に好き勝手生きてるんですけれども、それだったらわざわざ鬱になって早稲田行かなくても、多分高卒で同じ道行けてるみたいな。
ね。
ね。
まあなんか。
なんか、
あったよ。
そこにこだわっとったんやろうね、みたいな感じでね。
まずは親の。
なんか期待に応えようみたいな感じだったんだ、うん、そう思う。
子供って素直だよねっていう、うん、だからこう自分の責任感ってあるじゃないですか、うんうん、でも自分の責任感があるからやっぱ子供をがんじがらめにするっていうのもあると思うんですよ、
まあね、
そう、うん、思い合うがゆえに
あるよね、
うん、やっぱこうある程度、うん、いや本気な方は多分いけんと思う。
そうね、
うん、っていう。だけどこう学歴もどこまでいるかなっていう、ま
あ、ただね勉強わかんないと学校がつまんないから、
うん、
まあちょっとあれ最低限分かりながら行った方がいいと思うよって気はする、うん、だってもう本当に最初でつまずくさ、行ってももうよくわかんない話してるわけ、ずっと先生が。
そう、
寝に行くかみたいな感じになっちゃうもんね。
つまらんよね。
つまらんよね。
働いた方がいいよね。ね
ってなるとそうなっちゃうから、まあ最低限分かるぐらいがいいんじゃないって思う。
最低限のレベルもまた分かんないしね。
そうね。まあ本人が授業聞いてて、まあなるほどぐらいな感じがいいんじゃない？
ね。
うん。
分かればいいね。あとは学校の先生を本当に大いに活用してくださいっていう。分からなかったら聞きに行けって言うけど、私ね、一番困ったのが、うん、分からなかったら聞いていいよって先生みんな言うじゃないですか、うん、まず分からないところが分かんないから、うん、
最初からこけてるからね
そうそうだから聞きに行きたくても何が分からないかがまず分からないと思ってて、
ね、歩行みたいなのがいるよね。
そうだから自分が何につまずいてるか分からないで、うん、で、うん、なんで聞かなかったんだって言われてもよっ何が分かってないか自分でも分かんないのに、うん、先生に聞きに行って無言になるわけにはいかないじゃないですか。
まあ、一から教え直してくださいだよね。
どこからですかね、
1ページ目からお願いしますみたいな感じで。
だからこうですよね。私何が分からないか
教えてくださいみたいな。
そうそう、私何が分かってないと思いますか先生はって聞く以外ないですよね。
そうね、確かに。
だけど、これをね、先生に聞きに行くのも結構高度ですよね。
うん、そうね。まあ、なんかほら、塾行ってる子とかさ、全然問題なくできてる子がほぼほぼちゃんか。うん、だから、できてる子も自習の時間でいいと思うんだよね。できてない子だけで先生と共になんかやるとかにしたらいいのになってすごい思う。うん、
あとは、できてる子が教えるってすると、できてる子がめっちゃ、ね、うん、良くなるから、いいね、なんかこう。
その学習の仕組みをちょみっと変えてほしいって思いますよ。
うん。うん、だから、環境問題も、私は本当行き着くところ、やっぱ学びなのかしらって、
うん。学びですよ。知ったら捨てないと思うもん。
うん。
うん、
なんかで、私、その学校の先生って昔はすごい人気な職業だったじゃないですか、うん、今全然人気じゃないじゃないですか、
うんうんうん、そうよ、私の世代が多分過熱してたと思う。もうね、
就職できなかった
んですよね。就職できなかったよ。 3,4 年ずっとね、就職浪人してた先生たちで、塾とか塾の先生しながら毎年受けてみたいな、ね、だからね、一枠に20倍みたいな、
そんな時代、そんな
時代だったの。あの頃やりたかった方、今空いてますよって感じだけど。
ほんとね、うん。でも今やりたくない。
やりたくないよね。
でも、いつも思うのが、本当にそんな親いらっしゃるんですかっていう、なんかよく噂されるような。
モンスターペアレントみたいなやつね。見たことないけど
ね。それがね、うん、いるんだって。
いるの？本当にどんな感じで来るのみたいな感じね。
そう、いつもね、習い事とか、まだ幼稚園の、その空き教室で習い事行ってるやつがあるから、やっぱ当時の、その同学年のママさんとか話して、で、こう、まだ幼稚園通ってるっていう子たちがいるわけですよね。で、たまにね、なんかあるじゃないですかって。で、そこの幼稚園すっごい、なんか親御さんから先生からっていうか、なんか子供たちもね、すごいいい感じなんですよ。なんかこう、ひどいいじめをしてるっていうのも全然聞かないし、みんなでほんと仲良くわーって遊んでるっていう。まあ遊ぶのいっぱいあるし、先生たちも遊んでくれるし、多分、何かに構ってる暇がないんだと思います。
遊ぶの忙しくて、
ね。もう忙しいって。だからいいんだなってすごく思うし、先生たちもほんと全力で遊んでくれるから、で、なんかあったら、もう、みたいな感じで、なんとかじゃんこうだね、なんとかじゃんこうだねって、じゃあこうしようねって、みたいな感じじゃないですか。もう本当にいい環境ここ、みたいなとこだから、 穏やかなんですよね、うんうん、私の目から見たらすっごい平和、
うん、
どこにそんな何かがあるんだろうと思ったら、うん、どうやらなそういう私の疑問を私はママさんたちと喋るわけですよ、うん、でそのママがなんか園長先生かななんかとちらっと話したことあって、うんうん、本当にいるんですかって言ったら、うんうん、皆さんがいい人なんですよっているらしい。
あんなところにもいるん
だ。いるって。
ってことは小学校はもっといるだろうね。
そう。
だって言いたいこといっぱいあるもん。
ね。
ね。
まあどうしようもないけどね。
どうしようもないことやけどね。言わんけどね。
うん、言わんけどね、うん、っていう。そうそう、いやもう言ってもどうしようもないから、うん、なんか子供にもうこうこうこうしたらいいんじゃないって、
う
ん
う
ん、最悪も
うまくやれみたいな感じだね。
最悪学校は給食だけ食べに行けみたいな、うん、だって保健室っていう逃げ込める場もあるし、うん、最悪寝れるじゃん、
うん、
昼寝しとけみたいな、
そう、ね、
そうそう、もう気分が悪くなったら保健室、うん、だってもうなんか教室の中でモヤモヤするんだったら私は保健室行けばいいと思う、
うんうん、
保健の先生は優しいよっていう、
うん、そうなんかそんな親がいるのね。
そういるんだって、
うん、
だから私にとっては結構不思議で、うん、そのなんだろう、あんまり何かを構ってる余裕もこっちもないし、
ないね、
そうで、まあ、文句というより、うん、これってどうなんですかって話聞いて、いや実はこうですよって言われたら、あ、じゃあしゃあないなって大体思うことが多いじゃないですか、
うんうんうん、
こっちからの目線でこっちからの意見で、うん、なんかこうした方がいいなと思うし、うん、で実際の現場を見たら、うん、その意見は分かるけどやっぱこうこうこうでこうですよって言われたら、うん、あじゃあ無理だねって、うん、じゃあ私たちも頑張りますみたいな、うん、話し合いで大体大人なんて済む、
ね、そうそう、何に対して言うんだろう、ね、
分かんないんですよ、ね、そう、でもどうやらなんかこう全くゼロってわけではないっていうのを話聞いた時に、はあ、やっぱ先生たち大変みたいな、
なんかそういうカスタマーセンターみたいなのがあるのね、学校にもね。こうクレーム室みたいなさ。
でもカスタマーも大変よね。
カスタマーでもその専門だからさ、もうそれに集中するじゃん。でも全第三者だからさ、冷静に聞けるみたいな。
日本のカスタマーって超いい人たちよね。
超いい人たちですよ。
大体すごくいい対応を、
うん、
いい
ね、いい対応。
だからもうなんか すごい丁寧すぎて、うん、逆にすいませんこんな人としてみたいな。でこっちが丁寧になると逆に向こうの人たちは本当に大変だ、うん、なんだな、すごい感激されるから。頑張ってって思う、力強く頑張ってって大変なんだって、うんうん、私たち普通の会話しかしてないよね、うんうん、みたいな、うんうん、ねえ、なんか
もう分業したらいいのにと思っちゃうけど ね、 私はね、
だからせっかくやっぱこう、でもどうなんだろう、こうイライラとか私たちもするじゃないですか、うん、やっぱうまくいかないとか、うん、まあ、思い通りいかないことなんて普通ですよ、うんうん、でも年取ってくると、うん、しゃあないか
って、しゃあないなってなるけどね、
若いのかいつまでたっても、
はけ口みたいな感じなのか、
でもその人たちに嫌われるっていう概念はないのかしら、だって私幼稚園の先生から嫌われたら最悪じゃんと思うんですよ、
うちの子が
みたいな、そう、うん、なんかこうなんだろう、やっぱ幼稚園の先生たちとか小学校でも何でもそうですけど、うんうんうん、気づいてほしいじゃないですか、
うんうん、子供の変化とかね、
そうだけど、うんうん、なんかやっぱこっちが対応よくしてたらやっぱ見てくれるじゃないですか、
うん、
多分
ね、
そうだけどなんかこうやっぱこう態度が悪いとかなとかって、うんうんうん、こっちも態度が悪いって子供も親も態度が悪かったら多分 あそこってこういうのだから知らんみたいな感じにな
る人間だしね、
そう人間だし ねっていう、うん、そうだから子供はまあしゃあない、やっぱその瞬間で ねそうそう、なんかある場合もあるから、うん、せめてこっちは真摯に対応しようみたいな、
うんうんうん、確かに
に思う、
うん、
けどそう思わないみたいな、
思わないだ
ろうね。思わないだろうねっていう。
不思議。まあでもそんな親がまだいるからやっぱりもうみんな嫌だってなるわけね。学校の先生たちもね。
うん、多分子供好きでそうやってやっぱこう学校でね、うん、例えばその学校の先生たちにこういう思い出があるっていうので、うん、多分いると思うんですよ。ある一定層結構、うんうんうんうん、その就職はしてないけど、うん、学校の先生にならないけど、
うんうん、まあ、なりたかった仕事の一つみたいなね。
うんうん。うんうん、だからかな、逆に年取って学校の先生になったっていう人意外といるっていうのも聞くんですよ。
そうね、今人手不足で声がかかっていくみたいな感じのね、う
ん、とか、なりたかったけどいろいろあれしてなんか子育てとか終わって40代からみたいな、
そっからの方が向いてるかもしれない、
向いてくるかもしれない、ね、もうある程度慣れてるから
入ってなるよね、で親も私も親なので分かりますよみたいな
感じ で逆に親の方が若いから多分言えないんだよ、うんうん、
ほんまだ、若い先生が言われやすいのかな、もしかしたらね、
ね、子供も産んだことないこと
くせに、みたいな、何わかるのよみたいなね、 これかって言いたくなるよね、先生的にはね。
でも先生たちは子どもたちに結構向き合ってくれてるしねっていう、うん、去年とかあの新卒の先生だったんですよね、うんうんうん、小春どうみたいな感じで言ってたんですけど、うんうんうん、でもすごいなんかあの遊んでくれるし、うん、そうだしみたいな。
若い先生は遊んでくれるからすごくいい、
うんうん、すごいいい先生みたいな、
はい、よかった
よかったねっていう、う
ん、そうね、よかったねだね、う
ん、でもやっぱ優しかったなって、ずっとその 1,2 年の時は男の先生だったんですけど、うんうんうん、でその先生は結構なんかベテランで、なんかいろんなクラス、うん、なんかクラス荒れてるクラスとかも担当したことあるみたいな感じの先生、
うんうん、
だって休日に地域のドッジボール大会に先生見に来てって言って見に来てくれるんですよ。もういい先生じゃん。
そうね、でも結構来るよ。
そう、先生たちでしょ。
先生たちね、移動したのに運動会来るとか。
そう、
え、先生来てるみたいな。
すごくないですか。そう、
家族で来てた人が困る。お夫婦で。すげえ。
いや、私感動する。ね、私行かんかもと思って。
私も行かないと思う。休みやし、休みやし。
え、やだとか、普通にさ、
みんな偉い、優しいなみたいな、ね。
分かった。本気で何もなかったら行くっていう、約束はしないからね、みたいな。
みんなのことがね、大好きでやってくれたんだなって思う、ね。
で、言われたこの種目の時間だけ聞いとく。その時間だけ、じゃあ仕方に行ってやろうかなとか。なるかもしれないけど、いやだから結構やっぱそうやってなんか人に携わる人たちって私いい人多いと思って、
いい人多いですよ、うん、
なんかどうにかならんかね
って。やっぱカスタマーセンターですよ、絶対学校も一旦ここで受け止めますみたいな感じで、
もう石破さんみたいな人たちがカスタマーにいるってなったら誰も
電話しないよ。あ、なんか言いまかされそう。
顔が怖い、
我慢我慢しようってカスタマーセンター絶対いいんだって冷静になるじゃん
ね。
じゃあ今から書き取りいたしますのでどうぞって。
はい、
はい、って何にお悩みで何にお困りでしょうかでずっと聞かれるとちょっと冷静になるじゃん。わ
ーって言ってます。確かに。だから前働いてた職場でもクレームの電話すごかったですよ、うんうん、私たまたま当たらなかったんですけど、私全部そういうのたまたま当たらないんですよ。
いい運だわ。
だって電話取るのってその時のあれなので、うん、あの誰が早いかじゃないですか、うん、
運が良かった。
そうそう、だから私もちゃんと電話対応とかするんですよ、うんうんうん、たまたまこうなっている
って何に別の人が
取るみたいな。そうそう、ああ今じゃないやと、ああ取られたよし、うん、みたいな感じじゃないですか。あえて出ないんじゃなくて、うん、本当におーそう、ね、おーみたいな。そう
そう、でもカスタムセンターがいいよ、もう学校もね、
ね、思っちゃうっていう感じですよ。だから私の中で環境問題のゴールはやっぱね、教育、
教育だと思うよ。
でもどういう教育をするのかとかまたね、う
ん、
いろいろ、ね、
学校で学んでる教育、この子たち全然頭入ってないんだろうなって思う。
楽しくないんじゃない。
あ、だから もらってくるじゃない SDGs の冊子とかさ、うん、もう勉強してるのにみんなポイポイしてるぞこの子たちみたいな感じでね。
真面目で素直はね、だってあのあれですもん、こあのうちの子にね、うん、怒られた買い物で、うん、あの袋買ったら、うん、マイバッグってゴミがなんとかでた、ゴミを勉強して、すいません。
さすが、さすがです。あ、でも分かるし、うちの子供もあの古いのから買いなよって絶対言われる隣で。あ、そうです、フードロスね。そう古いもの、日が近いものから買いますよ。
そう。
ね。
でも家でゴミポイポイするんだよね、と思って。
おお、家だからじゃない。
そう、
うん。外じゃないから。
外は
しない。外に流出してないから。
食べたお菓子をソファーの上、じゃあ、隣にゴミをかぶらす。お前そこから直せみたいな。
家はいいん。
家はいい。でもいい。
さ、ポイ捨てしてる子はさ、家じゃ捨てないのに、自分の家じゃ絶対捨てないはずじゃん。そんなポイポイポイポイ。捨ててんのかな、捨ててんのかもしれないね。
どうなんでしょう
ね。どうなんでしょうかね。
まあ、わかんないですけど、まあ、いつか、いつか、本当に気づくきっかけになればいいなっていう思いでラジオをずっと続けてますっていう、はい、はい、っていう、あっという間の
1時間ね、
はい、でしたけど、皆さんのこのゴミ問題とどうですかっていう、まあ、やってみたらね、案外楽しいよ。
そう、ね、どの子、最近ずっとインスタでゴミ拾ってる人とやり取りするんですけども、うん、なんか公園ね、なんか知らんけど、缶、ペットボトルとか、なんか寄せ集められてくるの、どんどん。なんかみんな一人置いてたらみんなそこに置くのかなみたいな感じで溜まってんのよ。山がね、あればいいじゃん。山が二つとかあるの。あ、ここが収集、ここが収集。あ、なるほど、みたいな。もう、あれば絶対入れるから、やっぱゴミ箱設置した方がいいと思うって。
ね、いつか。
うん。
なんかそういうところもね。
だって2万配るのに10億かかるなら、10億あればゴミ箱設置とさ、
人件費。
人件費。いけそうだもん、数年分。
どうにかね、やっていきたいなと思ってますので、うん、はい、ぜひ環境問題にちょっとでも興味を持つきっかけになったらいいなと思ってます。うん、ということで、また来週。はい。